豊臣秀吉がある時千利休にこう尋ねました。下々の者どもはわしのことを猿に似ておると申しておるそうじゃが、そなたはどう思う？わしは猿に似ているかのう？豊臣秀吉は、まあ、すばしっこくて顔もなんとなく猿に似ているようで、信長からもよく猿とあだ名で呼ばれていたようです。しかし今や天下を統一する大将軍である秀吉に向かって確かに似ておりますとも言えないし、かといっていいえめっそうもありません、猿などには決して似ておりませぬと申し上げてはあまりにも白々しい。そこで、まあ、千利休は知恵を絞ってこう言いました。秀吉様が猿に似ておられるのではありません。猿どもめが秀吉様に似ているのでございます。ある顔のそっくりな親子がいました。あまりにもよく似ているので知人がこう言ったそうです。いやお父さんは息子さんにそっくりですね。するとそう言われた父親が少しムッとして、何を言ってるか、息子が私に似ているんだ。まあ、お互いに似ているのですから、どちらが似ていると言ってもいいのですけれども、どちらを先に持ってくるかによって意味合いが少し違ってくるわけですね。今から200年ほど前に活躍したルードヴィヒ・ホイエルバッハというドイツ人哲学者が、まあ、彼は無神論者だったわけですけれども、彼の記念碑に次のような彼自身の言葉が彫られています。正面には、人間は自分の姿に似せて神を作った。人間は自分の姿に似せて神を作った。そして裏側には、人間のために善をなせですね。まあ、神様と人間、一体どちらがどちらに似ているのか、もちろん私たちは答えを知っているわけですけれども、まあ、もし神様が人間に似ているというならば、それは神という存在が人間によって作り上げられてきた創造の産物ということになります。確かに人々は古くから、まあ、いろいろな人格的な神々を作り上げてきました。しかし逆に、もし人間が神様に似ているというならば、ここには驚くべき意味が生まれます。すなわち、神様は世界の初めから存在し、その神様に似せて人間は作られたのだということであります。これは人間がどこから来たのかということの答えとなり、人間の存在がいかに尊く価値のあるものであるかということを決定づけることになるのです。そして聖書はまさにそのことを私たちに教えているのです。創世記1章26節の御言葉をもう一度お読みしたいと思います。創世記1章26節、新共同訳聖書と口語訳聖書と2度繰り返して読みたいと思います。まず新共同訳聖書ですけれども、神は言われた。我々にかたどり、我々に似せて人を作ろう。そして海の魚、空の鳥、家畜、地の獣、地を這うものすべてを支配させよう。次に口語訳、神はまた言われた。我々の形に我々にかたどって人を作り、これに海の魚と空の鳥と家畜と地のすべての獣と地のすべての這うもの等を治めさせよう。まあ、聖書は、神様はご自身に似せて私たち人間を創造されたと書かれてありました。我々にかたどり、我々に似せて人を作ろう。神様は人間をそのように創造されたわけです。まあ、これまで天地創造において植物や鳥や魚、獣たちを作るときにですね、神様の作り方、創造の仕方は、何々をあれとか 何々をなれというような単純な命令の言葉を発して、すると動植物たちが半ば自動発生的に生まれ出てきました。ところが人間の創造はそれと全く違っていました。自動的に発生するのではなくて、人間の創造の過程においては神様の人間に対する思いがとても強く込められているのです。それが我々にかたどり、我々に似せて人を作ろうという言葉の中から読み取ることができるのです。ちなみに神様は自分自身のことを私ではなく我々と語っていますが、この言葉の中から父なる神、御子イエス・キリスト、そして聖霊なる神がそこにおられることを推測することができます。三位一体の神様がご自分に似せて人間を作られたということです。ではなぜご自身に似せて人間を作られたのかということですね。なぜなのか、なぜ人間に似せる、ご自身に似せる必要があったのか。子育て川柳なるものの中にこんな一句がありました。あった爪の形がママ譲り、あった爪の形がママ譲り。作者のコメント、どこに行っても誰に聞いてもパパそっくりねって言われます。パパに会ったことのない保健婦さんにまで、この子はパパ似でしょって言われる始末。なんだか悔しくて体中舐め回すようにしてみたら、あったんです。爪だけが私と同じ形をしていた。地味だけど嬉しかった。爪の形だけでも自分と似ていてなんだか嬉しい。愛情がもっと深まってくるような気がする。それが親というものではないでしょうか。神様が強い意志を持ってご自分に似たものとして私たち人間を創造されたと言われるとき、そこから伝わってくるのは神様の人間に対する愛なのです。神様は人間を特別に愛しておられるから、ご自分に似せて創造をされたのです。あるいはもっと人間的な表現が許されるならば、神様は人間をどこまでも深く愛したいから、ご自分に似せて私たちを創造されたのかもしれませんね。ではこの神様に似せてということですけれども、一体どれぐらい似ているのか、あるいはどんなふうに似ているのか。我々にかたどり、我々に似せてというふうに、同じような言葉が2回ここで繰り返されているわけですけれども、最初のかたどりという言葉はツエレムという言葉、そして次の似せてという言葉はデムートという違う言葉が使われています。最初のツエレムという言葉は、姿形が似ている。そしてデムートという言葉は、この内側が似ている、内面が似ている、そういう意味合いがあるんだそうです。したがって神様にかたどり、神様に似せて創造されたとは、外見も中身も似せて創造されたということです。そう言われてみたらですね、私たち親子もそうですよね。鼻とか耳が似ているだけではなくて、なんとなく性格も似てくるものです。年とともに似てきたななんて感じられることもあるのではないでしょうか。ただ父親と母親の両方の DNA を受け継いでいるので、微妙なこのバランスで似ていくわけですけれども、でもなんとなく似ていますよね。同じように神様が私たちを創造してくださったときに、姿形だけではなくて内面も似せて作ってくださった、このように書かれてあるのです。神様のお姿に似せて人間が作られた、このことに関して エレン・G・ホワイトの人類の曙の中で、次のように解説されてありましたのでご紹介したいと思います。人間が創造主によって作られたとき、彼は背が高く、完全に均整が取れていた。彼の顔は血色が良く、生命と歓喜の光に輝いていた。アダムの身長は今日の誰よりもはるかに高かった。エヴァはアダムより少し低かったが、その姿は気高く美しかった。罪のない彼ら二人は手で作った衣服を身にまとっていなかった。彼らは天使が着るような光と栄光の衣をまとっていた。彼らが神に従って生活する限り、この光の衣は彼らを覆っていたのである。私たちもやがて天国に帰っていくときに、この霊の体を身にまとい、おそらく同じような光の衣を身にまとっていくのではないかなというふうに思います。そういうものを着ていたんですよね。どういうものか私たちイメージすることができません。アダムとエヴァが罪を犯してしまったとき、自分たちが裸であることが分かった。その光の衣が取り去られてしまったということを意味しています。でも最初のアダムは、今生きている我々よりもはるかに姿も形もよくですね、そして体も大きくて、均整が取れていて、素晴らしいこの肉体が与えられていたということです。また神様のご性質に似せてということに関しても次のように解説されてありました。彼の性質は神の御旨と調和していた。人間の知力は神の事物を理解することができた。彼の愛情は清く、食欲や情欲は理性の支配のもとにあった。彼は神の形をしていて、神の御旨に完全に服従していたので、清く幸福であった。このように、最初の人アダムは、神様の御旨と完全に調和していた。だから清く愛情豊かで幸せだったというふうな解説でした。神様の御旨と完全に調和していた。これが最初の人間の内面というか心の状態でした。そしてだから幸せだったというふうに書かれてあるのでした。さらに、この人間が作られた時というものを、時というかタイミング、6日目の一番最後に作られたわけですけれども、天地創造の御業の中で、人間が作られたのが一番最後でした。つまり地上のすべての舞台が整ってから、人間は創造されたということです。神様は人間が住みやすい最高の環境を整えてから最後に私たち人間を創造されたということです。つまり人間は自分で頑張って住みやすい環境を作る必要がなかったのです。例えばですね、キャンプとかに行きますとですね、まず最初にすることといったらテントを張って、そして自分たちが寝る場所を確保してということから始めるのではないでしょうかね。そうしないとこのキャンプの一日が始まらない。でもアダムとエヴァは違いました。何の準備も必要ありませんでした。すべてが神様によってもう完璧に整えられていたからです。アダムたちがすることといえば動物たちに名前をつけることぐらいでした。アダムたちはそこにあるすべてのものを楽しみ、神様に感謝しながら幸せを生きていくことができたわけです。余談になりますけれども、この素晴らしい心躍るようなアダムの経験を私たちもやがて味わい知る時が来ます。それはもちろん天国に入る時です。天国ではすべて必要なものが私たちのために用意されているのです。イエス様は場所の用意ができたらまた来て、あなた方を私のもとに迎えようと言われました。 イエス様はですね、今私たちのための場所の用意をしてくださっているって、そして全てが完成したら私たちを迎えに来るよって、まあ、とても人間的な言い方だとは思います。でも嬉しいですよね。このように言ってくださることによって、アダムとエヴァの時のように、私たちのために神様は最高の環境を今なお整えていてくださっている、そういうことを知ることができるわけです。さて、まあ、これほど素晴らしく整えられた環境にもかかわらず、それが一瞬にして崩れ去ってしまう瞬間がやがてやってきます。それは人間が罪を犯した時でした。実際人間が罪を犯すまでどれぐらいの期間がかかったのか、それは彼らが想像されてすぐのことだったのか、あるいはしばらく時間が経ってからのことなのか、そのことについては聖書に詳しく書かれてないので分かりませんけれども、まあ、聖書ではもう次のページをめくったらもうこの罪の物語が出てくるので、何かすぐに罪を犯したかのような印象を受けてしまいますけれども、いずれにしてもこの罪を犯した結果、神様が整えてくださった完璧な世界がその瞬間音を立てて崩れ去っていくのであります。それは本当に恐ろしいことでした。今までなかった茨とアザミが生えてきたと。そして周りを見渡せば、多分それだけではなくて、もうさまざまなものが違ってしまったのだと思います。そして最も大きく変わってしまったのは自分たち自身でした。それまでは神様が園を歩かれるとも喜んで神様と言って近づいていったのに、神様の足音を聞いた瞬間に彼らは隠れたのです。怖いと言って隠れたのです。アダムとエヴァはその姿も品性も大きく歪み、傷ついてしまいました。そしてそれを引き継いでいるのがまさに今生きている私たちです。おそらくアダムとエヴァが罪を犯してこの劣化していくその状態よりももっと悪い状態で私たちは今ここにいます。ノアの洪水まではですね、まだまだ人間はかなりいい感じでした。しかしノアの洪水の後、一気に寿命が短くなり、そしていろいろな面で、劣ってしまって今の状態に至ってしまったようです。さて、このような惨めな状態になってしまった人間を見て、神様はどういうふうに思われたんだろうか。まあ、そんなことをふと思います。以前、トヨタがですね、あの自動車メーカーのトヨタが、アメリカで大量のリコールを出したことがありました。で、その時、社長がアメリカの公聴会に呼ばれて、まあ一連のリコール問題についての弁明をしなければならないことがありました。まあ、これは世界中で大きく報道されました。私はそれを見ていて、まあ、この一自動車メーカーが非難されているというよりも、何か日本人が非難されているかのような気がして、食い入るようにその場面を見たものであります。で、その時に豊田社長の言った言葉で非常に印象的な言葉がありました。それはこういう言葉でした。自分と同じ名前のついた車が傷つくのは自分が傷つくのと同じだ。自分と同じ名前のついた車が傷つくのは自分が傷つくのと同じだ。一生懸命作った、しかも自分の名前のついたその車が傷つく辛さは自分自身が傷つくのと同じぐらい辛い。まあ、そういうことを訴えたのでありました。人間が罪を犯し、その姿も麗しい品性も傷ついていったとき、実は一番傷ついたのは主ご自身だったのかもしれません。だからイエス様はすぐに人間を助けようと自ら人となり、その命をもって贖うことを決意なさるのです。天地創造において神様の最高傑作だった人間は、 自らその存在を打ち壊し、卑しいものとしてしまいました。しかしイエス・キリストはもう一度だけやり直すチャンスを与えてくださいました。聖書はこう言います。だから以前のような生き方をして情欲に惑わされ滅びに向かっている古い人を脱ぎ捨てて、心の底から新たにされて、神にかたどって作られた新しい人を身につけ、真理に基づいた正しい清い生活を送るようにしなければなりません。もう一度読みます。だから以前のような生き方をして情欲に惑わされ滅びに向かっている古い人を脱ぎ捨て、心の底から新たにされて、神にかたどって作られた新しい人を身につけ、真理に基づいた正しく清い生活を送るようにしなければなりません。エペソ4章22節から24節の御言葉ですけれども、今読んだところにですね、神様にかたどってという言葉が出てくるんですよね。神様にかたどって作られた新しい人を身につけなさい。天創造の時に言われた同じ言葉、神様にかたどって作られた私たち、新しい人になるようにしなさい、新しい人を身につけていきなさい。この新しい人という言葉もですね、私たちが別人になりなさいと言っているのではないのです。このギリシャ語の新しいという言葉の中には、この原点という言葉があるのです。つまり本当の私に戻りなさいということです。別人になりなさいと言われたら誰も別人になることなどできません。そうじゃないのです。本当のあなた自身に戻りなさい。本当の私自身に立ち返っていきなさい。それは神様との関係において分かることです。神様との関係においていつも神様の御旨と調和しなさい。アダムが作られた時のように麗しい姿となって、そして神様にかたどられた時のような、あのアダムの時のようなあの姿に戻っていきなさい。それは本来我があるべき姿、そのように作られたあるべき姿に戻っていくということなのです。そしてこれが今私たちが生きている意味でもあるのです。何のために生きているのか、私たちは今どこに向かっているのか、私たちは一体どうなりたいのか、どうならなければならないのか、それは本来あるべき神様にかたどって作られたその元々の姿に戻っていくということを今しているんです。もちろん最後の総仕上げもその過程においても神様の力なくしては何もできないことを知っています。聖霊の力が一人一人に働いて、私たちは聖霊の神様に導かれるようにして作り変えられていきますし、そして最後イエス様が天に戻って来られた時に一瞬にして栄華されるのですけれども、私たちが今こうして生きているというのは、その完成された姿に向かって一歩少しずつ少しずつ歩んでいるのに他ならないのです。それはとっても幸せなことだし、また私たちは神様の子供なんだということを自覚させられることでもあろうかと思います。天創造の時と同じように、今私たちが住むための最高の環境をもう一度神様は天において整えてくださっている。そしてその天国で1000年の間過ごした後、この地上が新しくされて、私たちは皆で戻ってくることになります。でもその時は全てが整えられているのです。何もかもが整えられているのです。私たちがなすべき技は本来の私に帰ろうということだけです。本来の私に帰ろうとは、神様のもとに帰ろうということです。お父さんのもとに帰ろうということです。こんな罪に限られた私でも戻っていいんだろうか、こんな状態で戻っていいんだろうかって、もう子供と呼ばれる資格はないだろう、しもべの一人でもいいからお父さんのもとに帰ろうって。ところがそう言って お父さんの家に帰っていく息子をお父さんは毎日毎日待っていたのです。そして息子の姿を見つけると走り寄ってきて抱きしめて、よく帰ってきた、よく帰ってきたと。放蕩息子の例え話でイエス様が語られたお話ですよね。これが神様にかたどった新しい姿に立ち返るということです。この瞬間そうなっているのです。ではそこでもう一度私たちは自分自身に問いかけたいと思います。私たちは本当にイエス様のようになりたいと願っているでしょうか。私たちは本当に新しく作り変えられたいと願っているでしょうか。本気でイエス様のようになりたいと、自分の思いと神様の思いが一つに調和させたいと、そのように願っているでしょうか。イエス様のように本気でなりたいと願っているならば、必ず聖霊の神様が一人一人に働いて、そのように作り変えてくださいます。しかしそのように本気で願っていないのならば、自分自身を神様に明け渡すことができないので、なかなか聖霊も働くことができません。だから私たちは本気で自分たちがどうあらねばならないのか、どうなりたいのか、そしてだから幸せだったというように、私たちは神様に似せて作られたような本来あるべき姿に戻っていくときに、本当に幸せな毎日を送ることが約束されています。そのことを改めて確認したい、そういうふうに思いました。朝の早い時間でした。アメリカで一人の牧師が祈っていました。今日も一日が始まります。主をどうぞ今日一日イエス様のように生きられますようにと。彼が家を出るとすぐに一人のホームレスが近づいてきました。ホームレスはニコニコ笑いながらこの牧師にこう言ったんです。今日はとっても気分がいいんだ、一緒に喜んでくれるか。牧師はそうなんですか、それは本当によかった、一緒に喜びますよと微笑みました。するとホームレスは、こういう気分のいい日は朝のコーヒーがうまい、あんたも一緒に飲むかと言って、手に持っていた汚いコップを手渡したのです。牧師は一瞬うっと思いましたけれども、顔に出さないように注意して一口いただいて、おいしいですね、ありがとうと返しました。するとさらにホームレスはこう言ったのです。今日は本当に嬉しいんだよ、喜びを分かち合いたいんだよ、あんたを抱きしめてもいいか。このような申し出に牧師はもちろんと答えました。ホームレスはゆっくりと近づいて、大きな体で牧師をぎゅっと抱きしめました。ちょっと匂って臭かったのですけれども、でも温かかった。牧師も彼をぎゅっと力強く抱きしめました。不思議な気持ちに包まれました。牧師がその時思ったのは、イエス様のようになるとは、何も大きなことをするのではなくて、このホームレスを優しく抱きしめてあげるようなことなのだ、それが分かったということでした。そしてこれが今朝の祈りのイエス様からの答えなのだと、そう思いました。天と地は間もなく新たにされます。それはこの世界が終わる時でもありますけれども、同時に新しい世界が始まる時でもあります。私たちはその新しい天と地を招かれているわけです。イエス様はそのために一人一人の住む場所を今用意してくださっています。であるならば、私たちも準備したい、どんな準備ができるのかなって、そうした時に本来あるべき姿に立ち返ることだよ、本当のあなたに立ち戻ることだよ、本当のあなたってね、神様のそばにいつも一緒にいたんだよ、神様から離れちゃいけないんだよ、神様はあなたを今でも待っておられるんだよ、両手を広げていつ帰ってくるか、いつ帰ってくるかって、も 待っておられるんだよって。だから神様のもとに一緒に帰ろうと。その瞬間、私たちは本来あるべき場所を思い出す。そうか、私たちが本来いるべき場所はここだったんだって。そして温かな神様の身腕に抱きしめられて確信するのです。私たちは皆神の子なんだと、神様に似せてかたどられたものなんだと、そして永遠の命が与えられているのだと。イエス様はそんな私たちを優しく見守ってくださっていて、さあ一緒に人生を歩んでいこうと、天国に向かっていこうと、そのようにいつもおっしゃっておられる。このことがはっきりとわかることでしょう。天地創造シリーズの、今日は第7回目かな、もう何回目か忘れてしまいましたけれども、今日は、私たち人間が創造された時のお話でしたけれども、そこから派生して今もなお私たちは最初に作られた状態に戻っていこうとしている。これ再創造なんですね。聖書は天地創造の物語で始まって、天地再創造の物語で実は終わっているのです。こういうことに気づくときにですね、私たちの今日という日もまた輝いてくるのではないでしょうか。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。